毎年春は暖かい日があったと思ったら、真冬のように寒くなったり、とんでもなく強い風が吹いたりして、だんだんと季節が移ろっていくものです。毎年それを経験してるはずなのに、すっかりボケて、ちょっと暖かい日があるとすぐ油断してしまい、また寒い日がやってくるっていうのをすっかり忘れてしまいます。この週末、土曜日でしたか。特に寒かったので答えました。環境が変わったり、年度の移り変わりで何かとやることが多かったりとか、心身ともに疲れやすい時期ですので、ゆっくりお風呂にでも入ったり、休養をしっかりとって元気に過ごしたいものですね。本日は3月31日の月曜日、3月も最終日でございます。この1週間は桜に関連するニュースをたくさん聞きました。咲き始めてから満開になるのが早かったですね。皆さんはお花見とかするんでしょうか。僕は電車の車窓からいつも見る景色が桜色に変わっていくのを楽しんでます。あと何日くらい見てられるのかな。春の嵐に負けず頑張れ桜。では今週も行きましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。それでは早速最初のニュースをご紹介しましょう。 NHK よりリンゴの皮むき機が空の安全に貢献、整備士のひらめき。ではニュース内容を紹介します。コストは抑え、時間もかけず、でも確実に。日頃仕事などで直面する課題だが、なかなか思い通りにはならない人が多いのではないか。しかし、これを独自のアイデアで実現した話が大阪・伊丹空港にあった。主役はなんと、リンゴの皮むき機。航空の世界とは縁もゆかりもない皮むき機が、今、空の安全に役立っているという。一体どういうことなのか。日本航空グループの整備士たちは、大阪・伊丹空港で76人乗りのエンブラエル170型機の前例のない大規模な点検・重整備に直面した。この機体は導入から15年以上が経過し、フライト回数が4万回を超えるため、メーカーのマニュアルに従って徹底的な検査が必要となった。特に驚いた検査項目が、翼と胴体をつなぐタイボルト、これは部品の名前ですね、タイボルトを取り外して破損の有無を確認せよという指示だった。他の航空機では通常タイボルトは永久結合されており、取り外すことはない。初めての作業に加え、特殊な形状で翼の奥深くにあるため、既存の工具では対応できなかった。特注工具を用意したものの、ボルト検査には非破壊検査という高度な技術が必要で、手作業では1本あたり30分以上かかり、作業全体に膨大な時間を要することが判明した。さらに安全のために一度に外せるボルトは1本だけとされており、効率的に進める方法が求められた。この課題に対し、整備士の小林達也さんは効率化の方法を模索。試行錯誤の末、リンゴの皮むき機をヒントに、ボルトを固定して回転させ、検査棒を正確に当てる装置を考案した。2300円の市販の皮むき機をベースに改造し、重りやバネを追加することで精度を向上。結果として検査時間は30分から5分に短縮され、より正確な検査が可能となった。小林さんは 自身の板金や品質管理の経験がこの発明に生かされたと振り返る。改造された皮むき機は今後3年にわたる重整備で活躍し続ける予定だ。以上です。面白い。このニュースから学べることがたくさんありそうですね。航空の世界のお話ということで、まず安全管理ものすごく大事なんだろうなっていうのが想像つきます。まあ、これぞミスが許されない世界っていうか、部品一つでも欠落したら、まあ、とんでもなく恐ろしいことになりますよね。今回の場合15年以上使われてて4万回以上フライトしてる、まあ、機体があるということで、まあ、一定期間経過してると、まあ、通常の検査じゃなく徹底的な検査、まあ、重整備、まあ、重ってのは重いって書きますけれども、重整備というものをしなくてはならないと。でその方法がメーカーに厳格に指定されてて、その内容が、まあ、現場からするとめちゃくちゃ細かくて大変だっていうことですよね。まあ、飛行機ですもんね。必要なことだとはいえ、ものすごい厳密なルールや手順があって、検査に膨大な時間がかかっていたということです。そこで登場したのが整備士の小林さん。新しい装置を考案したと。で、これがリンゴの皮むき機ってあれですよね。セットされたリンゴがぐるぐる回って、ナイフでスルスルスルって皮が剥けてくっていう、まあ一回ぐらい見たことあるあの機械だと思うんですけど、まああの機械、リンゴの皮むき機から着想を得て改良を重ねて現場で使えるレベルのものを新たに考案したと。すごいですね。従来30分かかってたものが5分でできるようになったということで、そのね、検査をする回数もたくさんあるでしょうし、まあ、この発明は同じ作業をする整備士さんたちの負担を相当減らしますよね。発想力、応用力、すごいな。これコスト面もかなり抑えられたのではないでしょうか。リンゴの皮むき機2300円ということで、僕リンゴめちゃくちゃ好きなんで購入検討レベルなんですけど、航空機のね、整備に使う機械なんてきっとね、お高いんでしょ？市販品を改造して、安く、安全に作業効率を上げた小林さんは、本当にすごいですね。最後、書いてありましたが、板金屋さんとしても働かれていたということで、ご自身の経験を今やってる別の仕事にも活かせたという、まあ、これは素晴らしいそういう例なのではないでしょうか。とても厳しいハードルの課された検査、まあ、それを通じて日々航空機の安全を守ってくれている整備士さんの方々にも頭が下がりますね。では今日も行きます。リンゴの皮むき機を活用し独自のアイディアで効率的な検査方法を確立させた航空整備士の小林達也さんに花丸。続いて2つ目のニュースです。北海道新聞より、中国の桜の名所無釈で日中友好植樹、不戦の誓い新たに。内容を読みます。中国有数の桜の名所江蘇省無釈市太古湖畔で26日日中友好を願う植樹が行われた。木を植えるで植樹です。今年は戦後80年、40年近く植樹を続けてきた日中共同建設桜遊戯林保存協会の会員12人のほか、金杉健治駐中国大使ら日中政府関係者が参加し、見頃を迎えた会場で不戦の誓いを新たにした。太古湖畔の桜は旧日本軍の兵士として日中戦争に従事した故長谷川清美さんが1988年、悲惨な戦争は二度と繰り返さないとの思いを込め、苗木1500本を 無釈氏政府に送ったのが始まり、その後日中双方が植樹を続け、今では100種以上の桜が3万本以上咲き誇る。今年の植樹には金杉氏が駐中国大使として初めて参加したほか、中国側は江蘇省や無釈氏政府の幹部6人が出席。日本の琴や中国の踊りが披露された後、寒桜5本にスコップで土を盛った。金杉氏は世界で紛争が起こる中でも東アジアはなんとか平和を保っている、次の世代につないでいく思いを強くしたと話した。長谷川さんの娘婿で保存協会会長の柴田豊さんは、妻清子さんと参加。コロナ禍で渡航できなかった時期もビデオメッセージを送るなど無釈氏との関係をつないできたといい、戦後80年は通過点、平和を願う草の根の運動を今後も続けたいと語った。以上です。桜を通じた国際交流というのはアメリカのワシントンなどでも聞いたことがありますが、今回は中国の江蘇省無釈市という町から届いた、桜にまつわるニュースでございます。始まりは1988年まで遡るということで、37年になりますか。40年近く長きにわたり桜を植樹する活動が続き、今ではその場所で3万本以上の桜が咲いているということです。その規模の大きさにまず驚きましたね。これほどたくさんの桜が咲く場所ということで、地元に根付いた桜の名所になっているみたいです。地元の方が笑顔で満開の桜をカメラに収めているところが記事に出ていました。こうして毎年桜の木を植樹するという活動が単なる儀式や儀礼で終わるのではなく、日本から植樹に行く人、中国で受け入れる人、現地で美しい桜の景色を楽しむ人の心がちゃんと通い合う取り組みになっている、そんなところが素敵だなと思います。今年は戦後80年です。これから先もずっと平和であるために交流を続けていく、それはすごく大切なことだと感じます。これはもう多くのコメントは必要ないですね。それでは参ります。中国江蘇省無釈氏で長年にわたって桜の植樹活動を通じて平和を願い交流を続ける皆さんに花丸。はい、エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花党、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花党で投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。